この10章には主の戦いの勝利が出てきます。5節を見るとアモリ人の5人の王がこのイスラエルに対してこの陣を敷いて戦いを挑むということが出てきます。このエモリ人の王たちはヨシュア率いるイスラエルがエリコを陥落させ愛を打ち、そしてついにはこのギブオンの人たちも寝返ってしまう、そういうことで非常に恐れをなして彼らは降伏するどころか全く逆に戦いを挑む、まあ言うなれば完全に神に敵対するという行動を取っていったわけです。そういう中でこのヨシアは主に伺い、そしてまたこの戦う民たちと共に登っていくということをしたわけです。しかしそれはただ単にヨシアやまたイスラエルの人たちが戦ったというだけではなくて、10節を見るならば主は彼らをイスラエルの前でかき乱された、そしてまた11節のところには主が天から彼らの上に大きな石をアゼカに至るまで降らせたので彼らは死んだ、イスラエルの子らが剣で殺した者よりも豹の石で死んだ者の方が多かった、主が滅ぼされることがもう圧倒的に多いということであるわけです。そしてまたヨシアは12節を見ると、まあ、主に語りとあるんですけれども、まあ、これは祈りであろうと思います。まあ、太陽が動かないように、そしてもう月もとどまってしまうというような不思議なことがここで起こっているわけです。14節を見るならば主が人の声を聞き入られたこのような日は前にも後にもなかったというように、もう本当にこの天地でさえも動きがとどまるというような、もう驚くべきことが起こったわけです。まあ、イザヤ書を見るならばこのヒゼキヤ王は、まあ、自分が病気になった時に神様に祈った、その時にこの日時計の影が、まあ、5度も下がったというようなこともあるわけなんですけれども、まあ、これはもう人間の力ではできない神様の御業、奇跡という以外にはもう説明がつかないことであるわけです。でも現代でも神様は奇跡を行ってくださる、私たちも病が癒されて、そしてまたこの目に見えないサタン悪魔に勝利することができる、そのこともまた今の時代において私たちにこの与えられている可能性があると思います。ヨシアはこの5人の王たちをこの追い詰めてこの洞穴に逃げ込んでいってしまったわけなんですけれども、その王たちは引き出されて24節に近寄ってこの王たちの首を踏みつけなさい、彼らは近寄り王たちの首を踏みつけた、この首を踏みつけるっていうのは首を踏んで、そしてこの斬殺するということであるわけですけれども、これはまた詩編にもダビデがこう読んで、ダビデのその子孫、まあイエス・キリストですけれども、この悪魔の首をも跳ねて勝利するというのが詩編の中にも出てきます。完全な勝利を神様は与えてくださる、そしてそのことがこの約束された地においてなされ、もう敵をことごとくこの打ち取っていく、一人も残さなかった40節に出てくるわけなんですけれども、この息のある者は皆聖絶した、イスラエルの神主が命じられた通りであった、もうヨシアはもう一人たりとも逃さない、もう神に敵対する者はことごとく打ち滅ぼしていくという姿を私たちは見ることができるわけです。これは決して戦いを奨励するというのではなくて、もうそれこそ悪魔に対して私たちは妥協しない、もうそれに対してはもう完全と立ち向かっていき、また主の命令にもう背くことなく従って勝利を得るということであるわけです。それはなぜかというと、42節を見るとイスラエルの神主がイスラエルのために戦われたからである、 だからこれはイスラエルの人たちだけがこの敵に向かっていったのではなくて、主がイスラエルのために戦われた、主の戦いであった、完全な勝利を与えてくださる。ですから私たちも本当にこの目に見えない戦いを覚えるときにどうすることができるんだろうか、それはもう神様に祈るということであるわけです。ヨシアも神様に語り、それは祈るということであったわけなんですけれども、太陽も月も動かない、そしてその中に彼らは次々と敵を打ち破って勝利が与えられていく。願わくば私たちも主に祈り、もうそれこそ時が止まって勝利に次ぐ勝利が与えられていくような、もうそのようなまた主の戦いの完全な勝利を私たちにも与えていただきたいと思います。